主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
水無月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれき第247回です。
247、
はい、
はい、
この間
何
リアル脱出ゲーム、
リアル脱出ゲーム
みたいなので、なんちゅうの、謎が与えられて本当に街をほっつき歩いて、
ああ、
こう答えを導き出すちゅう探検ゲームみたいなの、
実際の街で。
そうです、そうです。
へ
え。で、僕が行ったのはとある大都市の地下鉄に乗って、
うん、
で問題が渡されて、でその問題を解くとどっかの駅に行け、
あ、
で次の、
たまに最近見るね、うん、はいはい、
で次の駅、その行った駅で正解だったら次の問題があって、
あ、
はいはいはい、次あっち行けって、
で、ね、
で最後の答えをって、こう、
あ、そうなんや、うん、あれってそうなんや、
そのちょっとやってきたんですよ。
うーん、面白かった、
面白かった、
面白かった
んか、うん、あのね、問題はね、簡単なのと難しいのがごちゃ混ぜになってて、あの難しいのは30分ぐらい足止め食らって分かんなくて、
うん、
でこっちじゃないのとか、
あ、その謎謎とかじゃなくて、その
パズル、
あ、
うん、問題冊子渡されるの、
あ、
うん、でいろんなその問題冊子セットみたいな、問題セットみたいなのがあって、なんかそこ、それもなんかいろんな問題を解くヒントになるツールに、
はいはいはい、
なってたりして、でこれとこれの時に指し示す矢印をのところに行けとかってあったんだけど、その矢印っていうのがこの矢印を使うとかね、このグッズを使ってで、 あるこう地図に当てはめて、
はいはいはいはい、
こう指し示すっつって、うん、でこれ気づかなくって、全然あさっての方向の駅に向かってたの、
うん、
で連れが違うんじゃない、
うん、
よく問題を読むとこの矢印って、あ、これを指してんじゃないとかって言って、あ、なるほど、僕ね、これをさ、これ矢印だと思ったの、この人指さす、
あ、
だからここ指す駅だと思って行ってたら違ってとかって、半日かかります、
うん、
街中乗り回して電車を、
うん、別になんか物理的に監禁されたりするわけじゃないんでしょ、
あ、ない、
あくまで遊びで、
これはね、遊び、うん、だからごっこ遊びのちょっと豪華版みたいなので、
うん、
ただこれをやってて残念なのは、
うん、
同じく一緒にやってる人たちがいるわけじゃない、
あ、いますね、
そうするとそこに行くと同じ人がいっぱいいるわけですよ、うん、お仲間じゃない、敵たちが、
うん、
ライバルたちがいて、あ、そこだねって分かってしまうとこがちょっと残念、
うん、
雰囲気を乱すけど、でもね、最後本当難しくて、それを解けた時はおーって叫んでしまいましたね。
なんかもらえんの？
うん、何にも。
あ、そうな
の。うん。何にももらえないで自己満足で。
なんだよそれ。
いや、あ、でもね、なんかテーマパーク内とかでもそういうのって
ありますね。
あるじゃないですか。うん、でもテーマパーク内って限られた空間でしょ。敷地内でしかないじゃない。
うん、
でもこれ今回やったのは街全体なんで。あ、
都市よね。
規模は大きく感じ、スケールは大きく感じて。
うん。
ちょっと面白かった。また次も出てほしいなと。うん。毎日はダメよ。しんどいから。
そう、決まった日に行かないとダメなの？
あ、今この期間中だけやってるから、いつでも。
その場所に何かがあるわけか。
そうです、そうです、そうです、そうです。うん。だから、その、ネタバレは、言えない。
そう、ネットで見たら多分全部答えとかあるんでしょ。
流しちゃってる人いるけど、でも説明書に書いてはもうやめてくださいって。
あ、
で僕みたいな真面目な人間はそんなことやっぱできないから、
うん、
うん、言わないけど面白かったですよ。
なんだかな、
まあでもね、水無月タウンはちょっと無理かもね。
なんで？
うん、電車あんまり走ってないから。
走ってるよ。
バスバージョンがあるかもしれない。コミュニティバスで。
そんなつまんないことしませんよ。みんな忙しいんだよ。
よく考えてあるよ。すごい、ちょっと感動します。ね、オモレキバージョンも誰か作ってくれないかな。
やらない。
ね、どっかでさ、こう
どこかも分かんないな。
日本を、日本全土でお金が、交通費が持たんですね。
何言ってるか分かんない。
はい、さあ、前回に引き続きですね、貴族の服の話を、
うん、
しております。前回は十二人へ女房装束の話をしたんですけども、今回は男バージョンを、
はい、
に触れていきたいと思います。今日はね、束帯ですね、
うん、
貴族の正装の束帯です。で、今回参考にさせてもらう資料はですね、文芸社館、
うん、
国語教育プロジェクト編著、ビジュアル資料、原色シグマ、新国語便覧という国語のサブテキストを参考に、喋っていきます。僕が学生、高校生とか中学生の時、こんな国語の補助資料みたいなのはなかったよ。
あ、本当に古典のやつあったでしょ。
いや、
本当にずっと古典の間そればっかり見てなかった？
あ、でも日本史のはとか世界史のは見てたけど、
うん、それこそこういう服とか、あの昔時間の話とか、う
ん、あるけど、うん、いやだって もらってないもん。
買って ない。授業なんか一切聞かずにずっとそればっかり、
まあ、それは分からんでもないです、うん、資料のとこいつを見てましたけど、そうそうそう、いや国語でこんなんなかった
よ。本当に、
うん、けど今日はその国語の教科書の、うん、
これこのサイズなの？
そうですね、
大きいね。
B4
か、
B4
紙は A3? B4 か、
紙はね、コピー用紙は A3 サイズだけども、
本は B4 ですよ
ね。だって片面が B5 サイズよね。
B4 の見開きですね、
うんうん、はい。これでも僕別に高校じゃなくて本屋さんで買ったんだよこれ。
あ、そうなの、
うん、これも800円ぐらい、安いんです。やっぱ、うん、なんかいくつかやっぱ出版社から出てて、
うん
うん、なんかこれかなって、なんでこれを選んだのかもう覚えてないですけど、うん、
あの京都にね、装束資料館とかいうとこがあって。
京都に、
うん、
どこにある？京都、
ね、あれなんだっけ、西本願寺の前ぐらいかな。
京都駅の近くじゃないですか。
堀川と、あ、違う、東本願寺か。あ、違うな、西本願寺か、うん、堀川五条、
ヨドバシカメラの裏にあるのが、
あれはに東本
願寺、東、
西本願寺の堀川通りを上がっていった
ところの、うん、
北の端っこの辻向かいぐらいのところに、
うん、
そのこういう時代ごとのこういう衣装を その人形さんに着せてあって、
へえ、知らない、そんなとこ。
ただじゃなかったかな、あ、有料かな。
うーん、京都ね、いつも四条河原町目指しちゃうんで、西本願寺の方とかって、う
ん、まあ、あんま行かんね、
行かないから、またちょっと京都行く機会があると思うんで、
うん、はい、
はい、
行ってください。
行ってみます、
うん、
まあ、漢字ミュージアムばっかり行ってちゃダメですね。
一回行きゃいいでしょ
う、うん、
また行きたいの？
なんかネタ取り込もせないかなとか思って
私はそういう横島な気持ちで行かない
です。私はもうネタ探しで日夜動いてるんですよ。はい、
純粋に勉強してください。
なんかこういうのもさ、あの枕元に置いてあるんで、気が向いたら手に取ってパラパラって見て、あ、こういうのもいいなとかって見つけたりする時があるんです。
ああ、
毎日見ると見つからない。
うーん、
たまに見ると、あ、これいけるとかってあるんです。そうやってネタは生まれるんです、おもれきは。
そういうもんなんです
ね。はい、
へー、
さあ、即体ですけども、これ平安時代の服装です、
うん、
でそれより以前ですね、飛鳥奈良時代は朝服、
うん、
朝ですね、朝昼晩の朝に洋服和服の服で朝服、
うん、
前回も朝服って言いましたね、男も女も、
まあ、要するに朝仕事に行く仕事、あの仕事着でしょ
っていうことなのね。男 でも即体女房装束って男女別になってるけど、
うん、
まあ、昔は、まあ、朝服っていうのはどっちにも使うってことですね、
うん、
でまあ女性は、まあ、なんかスカート履きでしたが、
うん、
今度はやっぱ大ズボンですね。
大ズボン、そう
ズボン履いてて袴ですね、
うん、
で何これ、絹、これ女も男も一緒なんだね。
ああ、まあ上着って感じですね、
うん、うん、なんかそのやっぱ飛鳥奈良時代とかの方が、
うん、
漫画とかドラマとかでもこんな感じって感じやね。
これも前と一緒です。要するに資料はあれしかないから、
うん、壁画等しか、うん、
漫画もそこから撮ってるんです。
あ、なるほどね。帽子はな、あの女の人は帽子かぶってなかったけど、
うん、
男の人は帽子かぶるんだね。
男性はね、冠はきますね。
飛鳥時代は冠、
うん、
飛鳥時代初期は冠かぶってて、
うん、
飛鳥時代後期は漆社冠、
うん、
漆の何か糸辺に少ない
社、
社、社、社、社ら、社さ、
あ、チョコレート、
なんだっけ、社ってなんかあるよね、
社社だ
って、社社
だっけ、
うん、で奈良時代になると都金で、形や名前がちょっとずつ変わってますね、
うん、
冠は普通の帽子みたいだね、ニット帽みたいな感じ、うん、まあね、
しし何でできてんのかよくわかんないけどね。
そうだね、普通の布じゃないのかな、
うん、わかんない、木かもしんないよ。
あ、木か、
カボって感じ、
あるよね、木の兜とかドラクエで出てくるからね、
うん、
失写感っていうのはなんだろう、
シャーはだからスケスケの布だから、
ああ、あ
のそれを多分こう
送り屋さんの帽子みたいな、
そうそうそう、こう多分形に貼り付けたみたいな、
ボコボコってしてるね、
うん、
突巾、頭の巾着って書いて、うん、突巾、
これはまあ中国のね、そのなんだっけ、
パクリ、
パクリっていうか、まあまあこの頃はさ、唐の影響が強いから、うん、こうだ布でこうなんてな、ぐるって巻いた感じですよね、多分この頭のぼんぼりを、うん、
まあ説明がとてもわからないと思いますがあの、まあ、ちょっと
イメージ通りで、奈良時代のみんなのイメージはあれですよ、
うんうんうん、その通りですね。だからちょっと男の方は帽子もちょっと時代時代でちょっと形は違いますが、なんか被ってるのが清掃っぽいみたいですね、
うん、
で奈良時代になるとこの絹ですね、上着っちゅうの、
うん、
なんちゅうの、こうあのガウンみたいな感じやね、
うん、
が鳳ってのに変わりますね、名前が、
うん、
でもなんか何か変わってんの、基本一緒なのかな。
鳳はだからこうなんていうのかな、前まである、その真ん中で閉じる感じじゃなくて、こう首がこう首の爪襟みたいなのとこの前だれみたいなのが一緒になってる。
だから絹は本当にガウンみたいな、浴衣みたいなやつだけど、もうちょっと立派になった感じ、
うん、
で袴を履いてる、うん、基本白なんだね、男性は
白袴、
うん、うんって感じだったのが飛鳥奈良時代の話ですが、平安時代になると即体ですね、
うん、
朝廷の儀式や通常の三代の時に着用します、
うん、
ということですね。まあこれがフォーマルスーツってことですね。
まあそうやね、三代、まあ、天皇に会う、もしくはまあ儀式を、
うん、はい、うん、じゃあこの即体の着方を、
うん、
また拙い説明を 頑張ってしていきます。
塩ビ服とかかな今なら。
なるほど、はい。1番、小袖を着て大口袴を履く、
うん、
袴を履く前に冠をかぶり、何ですかこれ、
シトーズ、
シトーズを履いておく、
うん、
いっぱい情報がありますが、
うん、
まず小袖は、
うん、これ前と一緒でしょ、女子と、
ああ、うん、下着か、
うん、
ブラジャーの役目
ですね。ブラジャーっていうか、まあまあ肌着、
ね、うん、肌着シャツですね、うん、インナーシャツと大口袴、
うん、
ズボン、
まあ袖口が大きな袖っていうか足の、
ね、捨ててこみたいなもんね。
捨ててこ、まあ丈が長いけどね、
うん、
うん、くるぶしまである、まあそうやね、ゆっくりとした袴
だから、あの、え、なんちゅうの、ほんとガバガバですね、なんかオーバーオールみたいだね、なんかバカって開いてて、ないオーバーオールみたいなぐらい口が広くって、
うん、
で腰紐みたいなのがついてるから
袴なんでね、うん、
それで縛る、
うん、
で前回紹介した女房装束の時もやっぱ女性一番下に袴履くんだけど、
うん、
女性の場合はあの足が出ずに
長袴みたいな感じでね、
なってますが、男性の場合は足が出てますね、
うん、
うん、この長さも男女でなんか違いがあるのかね。
でその代わりシトーズっていう靴下を、
あ、シトーズって靴下なんだ。
シトーズは靴下ですね、うん、うん、足袋みたいな、
あ、じゃあ女性は裸足で男は靴下履くんだ、うん、へえ、いや、そうか、あ、でも昔から靴下履いてんのかな。
どういうこと。
奈良の頃とかも、
ああ、
裸足で靴なんだろうか。
びちょびちょになるでしょ
う。うん、靴ずれすると痛いもんね。はい、2番目、
うん、
一重を着る、
うん、
男版の一重ですね。
まあせやね。
うん。女の人はもう床までだらって長いものを着てますが、男は膝ぐらいの高さまで、
あと腰で、
で腰で縛るって感じね、
うん、
ってことはさ、
うん、
袴の時も腰で縛るでしょ、
うん、
で一重着てまた紐で縛るの、
うん、
大変だね。
大変だね。
今ベルト2つしてますよ。
そう、ね、うん、2本目。
はい。3番目。
うん。
アコメを切る。
うん。
アコメってね、漢字でね、衣辺に、
うん、
お日様の日。
日ですな。
アコメ。
うん。
何を着たのこれ。
アコメもなんか一重と同じだけど裏地があるみたいですね。
ああ。またもうちょい上着を着るんだ、
うん、
ああ、はいはいはいはい、ああ、だからインナーシャツ着てカッターシャツ着て、
うん、
スーツ羽織ったって感じ。
まだスーツじゃない
ないけど、
まだ今ワイシャツまで着たんじゃない、カッターまで、
カッターシャツ着たぐらいですね、
うん、
で、あとそうそう、なんでこれ冠を先にかぶるんだろう。
冠な、多分後で動かないんじゃない、もう手が
飽きすぎで、
うん、
お、え、でも貴族なんて服着せてくるの手伝って、なんか部下が手伝ってくれるんじゃないの。
まあでも基本ね、頭見せないから冠は脱がないでしょ。
頭見せないってどういうこと。
頭見せたら結構やばいでしょ、平安時代って。髪の毛ってあんまり見せないんじゃなかったっけ。
あ、そうなの、
うん、
男はへ、あ、だからちょんまげにして帽子で隠してんの、
うん、
あ、だから先になんだ
かな、
うん、あくまでもおもれきの説ですからね、
うん、
はい、
説ありと、
はい、
うん、
4番、表袴を履く、
うん、
今捨ててこ姿だったから、
捨ててこというか、まあそうやな、うん、
捨ててこからもうちょい上の
見せる袴ですね、うん、
普通の、まだベルトするんだ、
せやな。
ベルトだらけですね。
アコメでも1回縛ってるし、
今ベルトね4つ目ですね。
4つか、
うん、一番下から。
せやな。
うわ、これ腹出てる人とか大変だね。
あ、でもここがあの前の衣がこう膨らむからかえって
見た目じゃなくて座る時とか邪魔になるの
よ。ああ、座らんますよね。座んないでしょあんまり。いかんで側体では。
あ、そうなの。
うん、
座ってるイメージしかないよ。
ああ、でもあぐらでしょ大体、うん、正座じゃないし、
うん、でもお腹は引っかかると
思う。いや、そりゃそうでしょう、う
ん、はい。次がね、5番目ですね。下ガサネを着る、
うんうん、
下は上下の下ですよね。ガサネってね、タツ、竜のタツの下に衣って書いて、
ね、
かガサネ、カサネ、
襲撃の襲
ですね、
うん、
何これ。なんかまた上着着てる。
後ろにこのダランっていう長い あの裾が、
尻尾がつきました。
尻尾やね、うん、
なんこの、あ、これ長いのね、
うん、
なんか代理に参代してる時の
そうですね
人、なんかダラッダラッダラッダラの長いの、
うん、
なんなのこれ。
まあ儀式だからね、その
かっこよさとか。儀式なの、かっこいいのこれ。
今はどうかは別ですよ。当時はそれがかっこよかったんでし
ょ。本当に、うん、まあ、女性もズリズリと。これってさ、こういうのってさ、うん、お掃除も兼ねてんじゃないの。
なわけないじゃん。なんで貴族が自分の袖、よくほらあの御殿の横のこういう欄干みたいなのとこあるじゃん、渡り廊下みたいな。 あそこにこう座った時にこの、うん、なんだっけ、裾がビローンってこう外にぶら下がってる絵とかあるでしょ、
うん、
絵巻物とかである
。あ、
なんか、ね、そういう見せ用とかがあるんじゃないやっぱり。
あ、
そこにね、やっぱ儀式なんで、
うん、
実用的な意味ってあんまりないじゃん。
ビローンね、
ビローンだよ。
この
これほらほら、この感じ。
あ、ほんとだ。
でこうするとまあ見栄えとかかっこよさがあるんじゃない。
なんかふんどし垂れ下げてるみたいな感じだよ。
前じゃないじゃん、後ろ向いてるから。前
だけどさ、
うん、そこにやっぱりちょっとした柄とか生地の良さなんていうのが出てれば、でそこにこうバーって並んでて、そこで儀式があって、演出だから、儀式だから。
だからなんていうの、今で言うとこれ紅白とか白黒の垂れ幕みたいなのを、
意味ないけどってそれ言い出した儀式じゃないんだから。
うん、変なので
、そういった儀式じゃないから。
うん、で、何番ですか。次が6番目、半毛を着る、半ピを着る。半ピは省略することもあります、
うん、
何これ、あのちゃんちゃんこみたいなの着るな。
袖なしの上着みたいな感じ、
うんうん、ちゃんちゃんこみたいな、
ちゃんちゃんこか、
ドテラじゃないよね、
うん、
あの鬼太郎みたいなのの腰まで、膝丈ぐらいまである、
うん、うん、
ようなのを着る、
うん、
直帰だね、
うん、
はい。で頬を着て石体を締める、
うん、
多頭に挟んだ飛扇を
海中に
収め、尺を手に持つ、
うん、
ラストなんですが、頬っていうのは一番上の上着、
そうやね、
ですね。石体、
うん、
とは石の、
ベルトに、うん、ベルトにこういう石の飾りがついた、うん、
何それ、宝石、
まあ、宝石玉、そうですね。
あ、本当に、
うん、
宝石のついたベルト、
ベルト、
へえ。で多頭に挟んだ、
うん、
多頭、何ていうのこれ、
紙ですね、懐紙みたいな、
懐紙、
懐に侍とか入れてるあれと一緒で、
が胸元からこうなんかちり紙出すじゃんね。
そうですそうです。紙に檜扇、ヒノキの薄い板で作ったあの扇子みたいなやつを挟んで懐に入れる。
ほう。
うん。
まあ、要は扇子ね。
扇子みたいなもんですね。
うん、まあ暑い時は、
うん、
あ本当に本当に木の扇子だよね。
そうそうそう。
木オンリーの紙とか布を使ってない
ですね。そうそうそう。ヒノキの薄い板で作った。
なんで？
ん
紙はわかるよ。鼻チーンってする時にさ、
うん、
やりゃいいじゃん。
うん、
この檜扇は何にするの？武器なの
これ？いや檜扇もそれこそちょっと仰いだりできんじゃん。
うん。そっか、紙とかの方がいいのにね、う
ん、絶対熱いでしょこんな
ん、うん、はい。で尺を持つ
手にそうやね、
聖徳太子しゃもじみたいなやつやね。
そうそうそうそう、うん、
持つ。これで出来上がり、
うん、
どれぐらいかかるんだろうねこれ。そんなに、
ああどうでしょうね。でも結構パパパってできんじゃない。
うんと10分ぐらい。
あまあ慣れた人ならそんなもんなんじゃない。
うん、
しかもこっちは一人でできそう。
こっちできそうです ね
女子は厳しいかなと思うけど、うん、
でちょっと今言ったスタイルは一応ね文官、
うん、
で武官武士タイプですね。武士じゃないのよね、
うん、
武人、
まあ、軍人って感じ、
ね、軍人タイプは
今のは普通の役人で、
さらにちょっといろんな装備が
うん
ついたりしますが基本は同じなんだよね、
うん、ちょっと違うけど。
なんかさその平安時代の軍人さんとかって耳のとこにさ、
うん、
なんかこうビラビラってしたの、
うん、追いかけって
やつ。追いかけって言うんですか、
うん、
これは何なの。音よく聞こえるようになるの。
何なんでしょうね、うん、
でもこのビラビラこれをこの男の側体の方この後ろに引っ張ってる尻尾みたいなのをキョって言うんですって、
うん、
キョ衣辺にいると書いて、
うん、
いるってあの今のいいね
住居のキョ
住居のキョですね、
うん、
でキョこんなのついてたら戦いなんないじゃんね。
まあまあそうだけど、でもほらここほら潔癖の方と宝液の方っ て、うん、上着が違うでしょ。
うん違う。
宝液は脇が縫ってあるから、文官の方は脇が縫ってあるからやっぱり動きにくいやけど、
うん、
で武官のは潔癖でこう欠けてんだからスパンって多分開いてるから
や
っ
ぱり脇が上がりやすい
な。弓とか打てるじゃん刀とか。一応それっぽくした、
ね、うん、一応考えてるんですね。
いやそりゃそうでしょ。
でこれにこの上から鎧着るわけじゃないでしょ昔の人。
ね、この下に着たりしてる場合あるね。こう頬の下にこう胸当てとか開けてる場合とかあるね。
大変だね、
うん、でこれでだから戦に行くわけじゃないから。
そうだけど
儀式だから
その演じなんちゅうの踊ったりするでしょ。そのこういうのでその武芸的な舞をとかするんでしょうね。
まあ、あるけど、
うん、刀も持つの。
刀はどっちも刺すね。
やっぱ男は刀持つんですね。
まあね、
さあこういうのってさおトイレどうするの。男も女もさ
無理でしょ。
みんな袴ってズボンタイプでしょ、
うん、
スカートだったらさいいけど、
だって5本も閉じてたらだって無理でしょ。
そうだよね、うん、
だからあのこんな筒で
紙瓶
みたいな。そうそうそう、
あ言ってたね前ね。
江戸時代はねその専門の人、もともとそれも頼朝の時代から続くお
家で、あそうズボンの中に入れて、
そうそうそう、スポンとこう何にかまして。
でうんこの場合は、
うんこはもうダメでしょう、事前に済ましときなさい。
だって急にってあるじゃない。
あもうしゃあない。
めんどくさいね。やっぱ今の服って機能的なんだねズボン脱いでシャッとパンツ脱いでシャッてできるから。
そうだよ、我々だって別にこれ毎日着てるわけじゃない。我々だって例えば羽織袴でじゃあうんこしようと思ったら大変でしょ。
着たことない。
まあないけどさ。
でもねふんどしは
スーツでも結構大変じゃん。やっぱり上着脱がない
と、ね、まあ、冬とかコート大変だよね、
うん、そうでしょ、うん、
あのふんどしの時は うんこするときは
外さないと、
あの外さないよ、
わっきりキュッ
と、ああそう違う違う、あの越中ふんどしは、
うん、
あのタレを外して肩にかけるの、うん、後ろから、
あだから一回そのあれでしょ、こっから抜かないとダメ、
うん、そうそうベルトは、うん、紐は外さないけど、うんうん、ねやっぱり今の時代でよかったね、
うん、
こういうのを見てると別にお尻のとこに穴開けてたりするわけじゃないよね、こういう図
で意識やってる、
うん、だって急にって生理現象です
もん、そんなこと言い出したらない
や
だ、裸で行けよじゃ
あ、だ脱ぐの大変だね、普通の浴衣だったらペペってこうできるけどね、
うん、そういうもんじゃないんです儀式っていうのは、うんこぐらい我慢しなさい
我慢しろって、
はい
はいはい、ね、あの、ま、これはあのなんていうの、清掃ですね、うん、
超超清掃で、
他にも奉公姿、
うん、
布に袴の姿っていうのがあります、これが公家の純正装、
うん、
公でない内々の儀式の時に着用する、
うん、
側体と同じ構成で大口袴、上の袴の代わりに下袴、布袴、奉公布袴、
うん、
ってのを履くというちょっと簡略バージョンみたいなのと、あと衣冠姿、
うん、
衣に冠でいかんですね、うん、これも純正装で、殿い装束とも言う、
うん、
宿の直線で
宿直のことでしょ
う、あ宿直か、うん、そうだね、そうだね、
御所で宿直するときはそれで、
側体を簡略した正装で、あこめ、下重ね、半臂、石体を用いず、大口袴、上の袴の代わりに下袴、差し抜きを履き、尺の代わりに檜扇を持つ、
うん、
あちょっと簡略バージョン、
下に重ね着せずに上着だけで、袴もまあ簡単バージョン、
はい、
うん、衣冠束帯っていうじゃないですか、
はあはあはあはあはあ、あそれか、
側体が超フォーマルで、まあ、衣冠がその簡略版と、
はい、次がね脳死姿、
うん、
直線の衣で脳死、
うん、直線、
うん、公家の上流の平常服、
うん、
烏帽子をかぶり下袴、差し絹を履き方を着る、
うん、
頬の色は異界位によって規定はないから自由でいいんだ、
遺憾側帯の場合はあの頬は色が決まってるから、
あそうなんだ、
遺憾によって、
え全部黒じゃないの、
黒はトップの人でしょ、
あそう、
恋だと赤とか、うん、
でも大河ドラマとか見ててみんな黒だよ、
だからまあまあそれトップクラスの人はみんな黒でしょ、
そんな人しかいかん、
大名とかだ
った、だから天皇さんに会うような人っていうのもみんな黒級なんだね、
いやいや
そんなこともない、
まあ、天皇に会う人なのかな、大名とかだったらほらよく肖像画で福島正則の肖像画とかしてね、赤い遺憾の、
あそうです
か、ね、5位、5位じゃないですか、大体大名だったら5位クラスだったら大体赤でしょ、
まあ、昔からなんか奈良時代の頃でも色決まってるもの、
それこそ簡易十二回以来、
うん
う
ん、
の色と、そうね、遺憾は必ず、
で脳死はまあよく普段
着、これも普段着だから別に柄とか色は関係ないって話
だ
ね、
仮着ぬ姿、うん、これ聞いたことある、これも公家の平常服で元は鷹狩りの時に着用したものです、
うん、
烏帽子をかぶり、狩り袴を履く、狩りはあの狩猟の狩りね、
狩りですね、
はい、うん、で襟が丸く脇は縫い合わさず、
うん、
袖口に くくりを通した狩り犬を切る、
うん、
まあよくわかんないですけど、
狩りだから外で野外活動だから、これをほらヒュッて紐を引っ張ったら袖が
絞る、
くくれる、
あーなるほどね、
ビラビラで動けないんじゃなくて、
あ、うん、あそういうためになって
んだ、ね、それが狩り犬のもともとのあれでしょ、姿という意
味、普段はビラビラだけどシュッてなる、
ね、外でそのね狩り槍だ弓だって時にはその袖口を絞れる、
へえ、どうしよう、なんもうついでに冠の形がいろいろあるんですね、
うん、そうやね、
平安中期にかぶられてた冠の形は水体冠、あ、じゃあ水泳冠、
うん、
剣栄冠、
うん、
垂れてるか巻いてるかですね漢字的には
後ろの、そうですね、冠の
後ろ、
おひな様の、あの後ろ、
おだいり様の、
そうそうそう、
後ろが巻いてるバージョンと垂れてるバージョンがある。
でさっきも武漢は動きやすいように巻いてあったでしょ、剣
やった
し、文漢はピローンって、
なんで奈良の時はこんなさピローンなんてなかったのにさ、
奈良の時はねこの水泳館みたいな感じなんですよ、このここをくくった紐みたいなのがブロって後ろ、
あ、垂れてんの、
うん、
うーん、
でそういう名残なんでしょ多分、なんで元々は多分奈良時代は多分こう布かなんかでこう曲げを結んで、
うん、
蝶々結びかなんかして紐が垂れてたんでしょ、
うん、
それが多分その平安時代のその冠名残としてエイっていうのが残ったんじゃない、
このさエボシみたいにこのなんちゅうのこの後ろのビラビラが垂れてるか巻いてるかじゃん、
うん、
で上ににょんって出てるじゃん、
うん、
ここは袋状になってるんでしょ、
そうそう、ここはもともとだからね、その奈良時代はこのぼんぼり
ボン、ま、ちっちゃかったよね、 それが伸びちゃってる、
平安時代になるとこう曲げが
上に上にと伸びるんで、
う
ん、
そうそう、だから平安時代の頃はそのエイっていうのはほら結んだ紐みたいな感じでしょ、
うんうんうん、
でもほらさ鎌倉以降は今よくあるお雛様みたいに、
うん、
本当に飾りの意味しか持
たない、ああ本当だ、ね、鎌倉以降になるとこの垂れてる巻いてるバージョンの他に細栄冠、細いバージョンと、
うん、
お金越し冠、
うん、
あのゴールドに巾着の金に子供で、
うん、
それのおがついてお金越し、
うん、
なんかただの飾りになっちゃったね、
金越しとかね、もう天皇でしか見たことないんだ
って、うん、でも鎌倉以降、
うん、だからそう本当に栄はただの飾りだけど、平安時代は本当にもともと多分結んでたその紐の垂れてる名残って感じじゃないですか、
うん、なるほどね、うん、こういうのも洒落てくるんですね、
ね、
うん
大きさもだって全然違うでしょ、よく博物館とかで江戸時代とかのこういう冠とかって飾ってあったら、
うん、
このカップのとこすんごいちっちゃいでしょ、
うーん、このちょまげ入れるとこ、
ちょまげ入れるとこじゃない、このかぶるところ、
あ
薄くてすごいちっちゃいでしょ、ちょこんって
感じ、うんうん、乗っかってる感じ、
でも今の神主さんとかすごいゴボゴボでしょ、
うん、何や、
だ多分時代によってかなり形とか
ね、流行もあるのかね、
酒焼き沿ってたからかなとかいろいろあると思うんだけど、
それだけでも探究しても一本できちゃうぐらいなのかもしれないですね、
はい、
うん、まあ今日はもう時間、余計なこ
と言っちゃった
時間もないし、うん、さらにだから冠と烏帽子はまた違うんだね、
冠はだから一番最もパブリックな、
うん、
かぶり物、うん、
でもなんかこの烏帽子のもやんって長いのかぶってるような
の、普遍のイメージって
言うんですよね、
帽子とか狩り犬にこの高い、ね、
家の中でもかぶってるじゃん、
奥さんみたいなやつです
よね、うん
うん、
これはその髪の毛を見られないようにってするために
ね、えどうなんでしょう
ね、
だってなんか冠はたいたらすごい怒るでしょ
う、うん、
うん、
もうこれもいろいろあるんですが、もうキリがないので今日は
やめ
ここまでにしてね、男性も女性もそうだけど、今回はね 平安時代を中心に喋ったんで、
うん、
中世近世以降もまた女性の服装ってね、
ちょっと、まあ、一貫足帯はね、儀式用としてはずっと近世も、うん、まあ、今でも残ってるけど、
特に江戸時代なんか、うん、いろんなお侍さんの着てる服がなんか本当に、
まあ、でもほら慶喜が天皇に会うときは側帯で行くでしょ。
あ、行ってる行ってる、
うん、儀式の、うん、その朝廷の儀式ではもちろん残ってるけど、日常的なのとか武家は武家のまた新しいその衣装のルールっていうのができ
ていくあるからっていうのもまたいつかやりたいなというところですが、
うん
うん、今日はここまでにしましょう。
終わり。
はい、お便り1通だけ読もうかな。はい、九州のみかん X さんからいただきました。
みかん X、
はいはい、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。おもれきの早期配信の早朝配信のおかげで日曜日の朝早起きができるようになったみかん X です、
うん、
先日のお便り特集では効果ネタを読んでいただきありがとうございました。ケリーさんの陣屋って何という質問は私も疑問に思っていたことなので知ることができてよかったです、ね、え、また放送を聞いていて、私は福岡県民なのですが名古屋を訪れるまで日本の三大都市は、東京、大阪、福岡だと思っていました。ところが実際に名古屋に行ってみてびっくり。駅周辺のビルや徳川美術館など規模の大きさの違いを実感しました。意の中の河津ならではの勘違いですね。ケリーさん、水月さんもこのような勘違いをされていたことはありますか。おもれきのお便りでは日本のいろんなところを聞くことができるのでとても楽しいです。これからも楽しみにしていますといただきました。聞こえたかな、なんか大きな車通ります
ね。トラックに負けるな、うん、はい、はい、
さあね、ほらやっぱ九州の人は日本の三大都市というと福岡って思ってる方もいらっしゃる。
うーん、
どうです、胃の中の蛙だったなって思った経験ってあります。
うーん、なんだろうね。急に言われて
ね、僕も振りながら考えてるんだけどちょっと浮かばなくてごめんなさいけどね、やっぱ食べ物関係とかさ、はあ、あ、こんな食べ方あるんだとか、
マナーじゃなくて、
マナーじゃなくて味付けとかアレンジとか、うん、
例えば
なんだろうね、なんかね、僕ね、本当おつまみの話なんだけど、
分かってる。
お豆腐とね、
キムチと、そればっかりやんけ。
ごま油かけるの、うん、あーとかね思ったりねするしね、
それはちょっと胃の中の蛙じゃないな。
でもね、こんな言い方あるんだって思う中にね、どら焼き、
ああ、
大判焼きのことどら焼きっていう店あるのよ。
どら焼きはちゃうやん、
うん、じゃあどら焼き、大判焼き、今川焼きって言うじゃん、
はあ、
あれどら焼きって言って売ってる店あるの。
それはその人がバカなんじゃないの。
いや、でもどっちもどらって言ったらどら、でもその店だけだよ、ケリーサンシティの近くにある。
どら焼きってこの2つ
の、ドラえもんのどら焼きだけど、うん、違うで、それだと思ってどら焼き屋って書いてあるから、
ああ
買ってみたら、ああ一個くださいって言ったら大判焼き出てきて、これをどら焼きって言うんだって思ったこと。胃の中の蛙でしょ。
ああ、いい、それはその菓子屋の親父でしょ。菓子屋の親父が知らないってこと。
いや、でも全国にあれもいろんな呼び方あるらしいよ。
回転焼きっていうね、うん、こっちじゃ。
いや、それ僕は大判焼き、
あ、本当に、
うん、今川焼きもすっきりしない。
あ、
うん、あ、売ってるじゃない、冷凍とかでチンする大判焼き、今川焼きとかって書いてて、
今川は今川義元とは関係ないの。
なんか由来があるんじゃなかったっけ、
あの辺なのかなと思って
る。地域によるじゃない、呼び方
ね、うん、味満とか言うんでしょう。
何そんな
東北とか行ったらなんか
味満、あんこしか入ってない
じゃん。いや、知らないよ。回転焼きだって別に回さないけど、
あとね、最近ちょっとね気に入ってんのがね、
うん、
梅雨だこ。
梅雨だく、
だこ、だこ、たこ焼きがつゆに使ってんの。
明石焼きってこと
みたいな。あれ明石焼きっておつゆにつけて食べるじゃん、もう丼の中にたこ焼き、つゆに使ったたこ焼きが入ってる。
しかもそれは普通のたこ焼きなの、
うん、
卵焼きじゃなく
て、うん、美味しい、うん、あのたこ焼き居酒屋ってとこ時々ならない？
ありますね。
あこ時々行くとこ美味しいのよ、
いろいろね、
こうそんなメニューもできたんだよ、うん、で美味しかったの、うん、で昨日も行ったんだよ、
うん、
それ食べたくって、うん、二次会で
つゆだこ、
うん、まずかったの。
なんで
なんかね、たこ焼きが前食べた時はあのトロットロのたこ焼きだったのに、今回もモサモサのたこ焼きになってて、
同じ店で、
うん、なんかぬるいの出てきて、
親父の体調
が
悪かった
んだ。お姉ちゃんがやってんだけど、いいんだけど、あなんか残り物みたいな。
家でできそうじゃん、
うん
うん、
ね、めんどくさい。
冷凍でいいじゃん。
まあね、うん、そうだね、
うん、
そうだね、はい。
ちょっと胃の中の数じゃないな。
うん、そうですね、ごめんなさい。またね、名古屋もね、いい街ですごいね、今名古屋再開発でね、
あ
なんか新しい高層ビル、あの前鉄道でね名古屋行った時に、
うん、
名古屋駅近づいてくるじゃないですか。
駅前は変わった
ね。高層ビルがニョキニョキニョキニョキね、うん、前ポツンだったのがね、
う
ん、
そうそうそう、
なんかちょっと立派になってね、再開発すごいですね。まだどんどん進むらしいですよ。
しかし相変わらずの駅の裏のとこは空いてるね。あのなんだっけ、名古屋球場とかあったとこ。
名古屋球場、
名古屋球場じゃなかった
っけ、笹島貨物駅でしょ。もうだいぶ埋まったよ。
でもまあなんかあの辺まだ殺風景じゃないですか。
いやいや、だいぶここ数年で変わった。
劇場とかできてたね、なんか。
なんかテレビ局も引っ越してきてたし、うん、だいぶ変わって、あれ、まあ、こんなんだっけって。駅
前は変わったね、うん、確かにね。
なんか名古屋の中心街って栄地区のイメージがあったんですけど、うん、今名古屋に、名古屋駅の方に客取られてるんだって。
そうでしょ
う、うん、だいぶ必死やばいみたいですよ、ね、まあよ
く栄が、
栄の方は、うん、またちょっと僕も名古屋行きたいな、また。はい、じゃあ今日はここまでにしますね。
三池に触れないんですか。
え、
だからいいです、はい、
はい、
あ陣屋、これ前高架の人でしょ、
うん、
三池藩だですね。
そうです。
あ、そう、
まあ読むか読まないか任せるって書いてあったから、あの、
ああそうか、読んでないの、
うん、うん、読んでない。
あそうか、うん、あ読んじゃダメなの。
いやもう読まなかった、う
ん、言っちゃダメなの。
いや、いいと、お任せるって書いてあるから別に構わないと思いますが、ちょっと時間を意識してちょっと割愛してたんですが、はい、はい、ではおもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはメールアットマークおもれき.com、 ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください、
うん、
さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。そちらでもおもれきをお楽しみください。ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら、
さようなら。